それでは、聖書を拝読させていただきます。本日は、ヨハネの手紙第一4章7節から10節でございます。新約聖書、483ページ、上の段になります。それでは拝読いたします。愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛がある者は皆神から生まれ、神を知っています。愛のない者は神を知りません。神は愛だからです。神はその一人を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。以上でございます。それではこのところから、西本先生に神の愛を知ると題してメッセージを語っていただきます。では先生お願いいたします。
皆さんおはようございます。ようこそおいでくださいました。心から歓迎いたします。メッセージの前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、6月最初の手術の礼拝、また聖餐礼拝を私たちに備えてくださり、また御前に集うものとしてくださっておられることを心から感謝いたします。私たちのために愛する一人子をこの世に遣わし、また私たちの罪の許しのこの備えとして御子を十字架にかけ、また私たちのすべての罪がこの十字架によって許され、そしてまた私たちは愛されるべきものでありませんけれども、神様は無限の愛を持って私たちを愛してくださる、神の子としてくださることを心から感謝いたします。どうぞまた聖書の言葉を通し、もう一度神様がどれほど私たちを愛してくださっておられるのか、そしてまた命ほど大切なものはありません。神はその一人子によって御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るということを私たちに約束してくださっておられます。どうぞこの命を私たちはいただき、そしてまたこの不安や死やその恐れを取り除いてくださって、神様の愛の中に生きるものとしてくださるようにお願いします。どうぞ今からの時を主はあなたがお導きくださり、また私たちの心に御言葉を与え、また神の御言葉によって私たちは励まされ生きるものとしてくださるようにお願いいたします。今からの時を御手に委ねて、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日はこの神の愛を知るということで、ヨハネの手紙第一の4章7節から10節を読んでいただきました。このヨハネの手紙はよく愛の手紙というふうに言われています。なぜかというと、もう愛という言葉がいっぱい出てくるからです。私たちも普段の生活の中に愛ということを考えさせられるようなことがあるのではないかと思います。今読んでいただいた御言葉の中にも、私たちは互いに愛し合いましょうという言葉が出てきているわけです。しかし私たちはこのことがですね、十分に果たしてできているんだろうか。自分を愛し、また自分の周りにいる人、また自分の隣人を愛するということが可能になっているのかどうか、それは問われるところではないだろうかと思います。私たちが人を愛するというときには、ある人はその条件がついているというふうにですね言いました。なぜかというと、その人が自分を親切にしてくれる、だからその人を愛することができる。また自分の言うことを聞いてくれたり、思う通りにやってくれる、そういう人だったら愛することはできる。だからそれはまさに、もう自分が判断して この人はいい人だし自分の愛せる人なんだというふうに思ってしまう、そう言いました。ですから人間の愛っていうのはもう全ての人を愛することができるっていう愛では私はないと思います。もう自分の家族だから知り合いだから愛せる、自分と関係ない関わりのない人は愛するのはもう難しい、まあ、言うなればもう限定的な愛ということになってしまうわけです。ですから私たちの愛っていうのは決して完全なものではないと思います。もう相手のその自分に対する出方っていうかですね、その関わりの中で、そしてまた状況によっても変わってくるんではないかなと思います。心に余裕があったら、まあ、愛せるけれども全然余裕がない、もう自分のことで精一杯、なかなか人を愛するということが難しい。ですから私たちのもう人間の愛っていうのはもう限定的、もう条件がついてやっと愛せるっていう愛だと思います。じゃあ聖書は私たちに何を言わんとしているのか、それは7節のところを見ると愛は神から出ているということをですね、このヨハネという人は言いました。このヨハネはどんな人かというとイエス・キリストの弟子であったわけです。まあ、ガリラヤ湖で、まあ、漁師をしていた、私についてきなさいって言われて、まあ、彼は人々にこの神様の愛救いを伝えていくものになったわけなんです。しかし彼は将来の気質性格がありました。まあ、彼のあだ名はボアネルゲ、雷の子って言われてたわけです。なぜかというと気が短い、もう自分の気に入らないことがあったらもうついにカーッとなってしまうと、まあ、中にはそういう人もいるかもしれませんけれども、もう自分で自分をコントロールすることが難しい。だからある時なんかこのある町に行ってですね、このイエス様の救いを伝えていったんですけれども受け入れない、で彼は帰ってきてもうイエス様にもう言うこと聞かないから天から火を下してもらって焼き滅ぼしてしまいましょうというようなですね、そういう人だったんです。ところが彼は変わってしまいました。彼は晩年愛の使徒、そう呼ばれたんです。なんで雷の子、短気な人間がですね愛の使徒と呼ばれるようになったのか、彼は変わったということです。それは決して彼自身が努力してもう短気をやめてですねもう気長になれるような人間に努力してなったのかというとそうではなかったわけです。彼はイエス様が十字架にかけられた時どこにいたかというとその十字架のもとになんと彼はいたわけです。他の弟子たちはみんな逃げました。そして彼が十字架の下にいる時に、まあ、そこにイエス様の母マリアもいたわけですけれども、これはあなたの母である、そしてなんと、まあ、言い伝えによるならばヨハネはですね最後まで母マリアの面倒を見ていた。彼は神様によって愛の人に変えられたということが言えると思います。そしてヨハネは愛は神から出ている、自分が努力して一生懸命頑張って愛することのできるようになったものではない、実はこの愛は神様から来てるんだ、彼はそう言ってるわけなんです。それは7節の終わりを見ると愛があるものは皆神から生まれ神を知っています、不思議な言葉を言ったわけです。神から生まれる、そして神様は実は愛である。まあ、この神は愛であるっていう言葉は8節とそれから16節に出てくるわけですけれども、この神は愛である、まあ、英語では God is love、 そういう言葉になるわけです。 もう神様自身がもう愛そのもの、愛の本質。私たちは決して私が愛であるとはですね、言い切れないと思います。決して I am love というふうにはですね、自分を指して言うことはできない。まあおそらくは I have love、 まあ私は愛を持ってます、愛がありますぐらいは言えるだろうと思います。でも果たしてどれだけ私はもう愛の塊です、 100% 愛です、果たしてそういう人がいるだろうか。そしてヨハネも晩年愛の人と呼ばれたけれども、実は私は神から新しく生まれた人間なんだ、そう言ってるわけです。そして愛は神から来ている、神様ご自身が愛そのものであるんだ。ですからこの聖書が言っている愛っていうのは、私たちが頭で考えてですね、そして理解して得られるものではないということです。まさにこの神から生まれる、新しい命が与えられる、体験するということです。だから私たちがこの愛するっていうのは、机の上で愛を考えて何かこうしようとするものではなくて、実際生活の中で本当にその人が苦しんでいるならば、その痛みを和らげてあげる、悲しんでいるならば慰める、それが愛するということではないかと思います。いくら頭で考えていたってですね、それを実行しなかったら、それは本当にその人を愛しているということにはならない。しかしこのヨハネは神から生まれて、そして神を知っている。だから彼が知っているっていうのは、知識として知っているっていうのではないってことです。いや、むしろ体験として彼はその愛がどういうことであるのか、どんなものか、それが分かった。彼はかつては自分中心で言うこと聞かなかったらもうカッと怒ってしまう。しかしイエス様のその十字架を通して彼自身の心が変えられて、神様に従い、そして人を愛する、もうまさに愛の人に彼は生まれ変わった。そういうことが言えると思います。じゃあ何が彼を変えたのか、それは9節の終わりを見ると、神の愛が私たちに示された、彼はそう言ってるんです。この示される、もう具体的にですね、これだ、これが愛だ、示されるものがあるということです。まあ一つには歴史的に事実として示される。それは何かというと、キリストが十字架にかけられて死んだという事実です。この事実を否定できる人は誰もいないということです。ですから歴史の中に確かにキリストは現れて、そして十字架にかかって死んでくださった。しかしもう一つ、その示すということの具体的なものは何かっていうと、自分の心の中にキリストの十字架が示される、表されるということです。自分の外ではない、自分の心の中に神様はキリストが貼り付けになって、肉を裂き血を流して死なれた。じゃあそのなんでキリストが十字架にかかって肉を裂いて血を流さなければならなかったのか、それは十節にその意味が記されているわけです。私たちの罪のためにヨハネはそう言ってます。まあ複数形になってます。 もう誰一人私は罪を犯したことがないと言える人は私はないと思いました。ヨハネもそうです。まあもちろん逮捕されるってことはなかったかもしれない。でも彼は人に対して怒りを感じた。もうあんな人たち滅んでいいんだってですね、そういう怒りが彼の心の中にあった。愛のかけらもないです。その彼が全く姿変わりする、その人を愛する。なぜかこの罪の解決が彼の心の中にも与えられたということです。その後になだめの捧げ物っていう言葉が出てきます。じゃあこのなだめっていうのはどういうことなのか。神の怒りをなだめるっていうことです。神の怒りはどこに向かったのか。それは罪人であり、また罪を犯している私たちに神の怒りが向かってくる。ですからローマ書の中にも、罪を犯したために栄光を受けられなくなっている、そして罪の支払う報酬は死である、あるわけなんです。なんで人間は滅んでいくんだろうか。実はそれは罪のためだ。その罪の支払う報酬、報いを受けなければならない。ですから私たちはそのままであるならば滅んでいって当然のものであったということです。果たしてどれだけ私は正しい、一つも間違いを犯さなかった、神様が願っておられる通りの人生を私は歩んできましたという人がですね、いるんだろうか。聖書は誰もいない、偽人はいない、明確に言ってます。ですから私たちがその罪を許していただく、罪の苦しみから解放される、そのためにイエス・キリストはご自分の命を捨ててくださった。おそらく本来ならば私たち一人一人がそれこそ罪のために十字架に貼り付けになっても言い逃れすることができないような、そういうものであった。私たちはそれを認めなければならないと思います。やがては神の前にどんな人も出なければならない。じゃあ許されるためには自分が何か良いことをしてですね、償いして許されるんだろうか。それはできないです。もう最近でも強盗殺人のニュースとかですね、聞きます。もう本当に大切な命が奪われた、もうその家族はその犯人をもう極刑にしてほしい。でもそれは人間の力で解決することはできないわけです。じゃあ全くその罪の解決はないのか。神様はその解決を与えるために一人子を世に遣わされた、旧説に出ているわけです。なぜイエス・キリストがこの地上に来られて十字架にかかって死なれたのか。それは私たちの罪を許すためである。人間的に見るならば罪の代償っていうのがあるかもしれません。法律にかかるような罪を犯したっていう人もいるかもしれません。しかし中には法律には引っかからない、でも自分の良心が咎める、自分は決して正しい人間じゃない、神様から見られるならば確かに自分は罪を犯している。もうヨハネもそうであったわけです。彼は短気でですね、火を下しても滅ぼしてしまえ、そういう人だったわけなんです。ひょっとしたら私たちも人を憎む、恨む、もうあんな人なんか死んでしまったらいいのに、心の中でそう思うかもしれない。でもそれはまさに神様の目から見るならばもう殺人も 心の中で人を憎むということも、実は神様から見るならばどちらも罪である。そして私たちが現実に知ることは何かというと、私たちには良心があるわけです。法律には引っかからなくても、自分の心の中に人を憎んだり、また妬んだり、悪事を考えたり、それはもう神様の前には罪だ。果たして私たちはそれを言い逃れすることができるんだろうか。おそらく自分の良心に照らし合わせたら許されない、自分はダメだ、そういう思いに捉えてしまうということがあるのではないかと思います。じゃあ一体誰が自分をこの罪から解放し救ってくれるのか。私たちを救ってくださるのはただ一人、神の一人子。旧説にはその方によって私たちに命を得させてくださいました。命を得させてくださる、肉体の命ではないです。神様は永遠の命、私たちの心の中にその生きる希望を与えてください。失敗してしまうと自分はダメだ、自分を卑下してしまうわけです。そして生きる希望がなくなってしまう、もううなだれてですね、何の力もないし立ち上がることもできない。しかし神様はそういう私たちに命を得させてくださる。その命を得させてくださるっていうのは生きる希望を持つっていうことです。そのどん底の中にあっても上を向いて立ち上がっていく力、それが命である。その命に私たちは生かされることができる。まあ箴言の中には7回倒れても次にまた立ち上がるっていう言葉があります。まあ七転び八起きのもう語源になっているって言われているんですけれども、神様は私たちにその立ち上がる生きる希望、命を私たちに与えてくださる。そしてその根拠となるのは何かっていうと、十節のところにあるなだめの捧げ物としての御子を使わされた。神様のその怒りをなだめてくださるのは、全く何の罪も犯されなかったそのイエス・キリストが、私が身代わりになって死にます、命を捨ててくださった。それこそ自分に敵対する者たちによって嘘の証言を立てられて、そして鞭で叩かれ、十字架に釘付けになり、肉が裂かれ血を流された。それは私たちが神様の前に出て裁かれて受けるべき罪の報いではなかったんであろうかと思います。それをイエス・キリストが身代わりになって受けて裁かれてくださった。一度裁かれたらもう二度裁かれることはないわけです。一度死刑が執行されたら続けて死刑を執行するってことはない、聞いたことがあります。イエス・キリストが身代わりになって命を捨ててくださった。そしてそのことによって私たちは命を得させていただいた、生きる希望を私たちは心の中に持たせていただく、そのことを神様は私たちにこの十字架を通して罪のためになだめの捧げ物としての御子を私たちに使わせてくださった。そしてその御子を信じるならば、私たちの心の中にあるその罪はすべて十字架によって許されて、新しい命が与えられて、そして私たちは立ち上がっていく生きる希望を持つことができるものに変えられていくわけです。まあ私たちの心の中に ローマ書の五章を見るならば、聖霊によって神の愛が注がれている、出てるわけなんです。私たちには愛はありません。なぜならば私たちは本質が愛でないからです。でも神は愛である。神様ご自身が愛の本質であり、私たちをその愛で満たしてくださる。そして神から生まれるものは神を知っている。私たちは新しく命が与えられて、生まれ出て神様の愛の中に生きていくことができるわけです。まあ、クリスチャンの作家であった三浦綾子さんは、一つのエッセイの中でこんな言葉をですね、言ってました。自分で自分の人生に見切りをつけたとき、その人生は貧しくなる。しかし希望を持ったとき、実に豊かに生きるのだ。彼女はなんでこんなことを言ったのか。それは田原米子さんという方がですね、突然、天に召されるということがあったわけです。田原米子さんは10代後半の時に鉄道自殺をした。それは自分が一番愛していたお母さんが病のために亡くなってしまった。そしてもう希望を彼女は失ってしまったわけです。もう生きる気力も元気もない。もう新宿駅でプラットホームで待っていた時に、小田急線に彼女は飛び込んだ。しかし彼女は一命を取り留めて、気がついたらベッドの上に寝かされていた。ところが気がついてみたら、両足と左腕を切断されていた。そして彼女に残されていたのは、右手にある指がたった3本。彼女は再び絶望したそうです。そして夜眠れない。彼女は睡眠剤を瓶に詰め込んで、そしてそれが多くなったら自分がそれを全部飲んで死のうとですね、決心していたそうです。ところがその彼女のところにアメリカ人の宣教師、日本人の青年がやってきて、イエス・キリストの愛、そして神様は私たちの罪をあのキリストの十字架によって許してくださり、愛してくださって新しい命に生きることができる。彼女はもちろん最初から信じることはできませんでしたし、もうそれこそもう来ないでくれとも言ったそうですけれども、でも宣教師の先生と青年たちはもう来る日も来る日も来て神様の愛を伝えていった。なんで彼らはいつも来るんだろうか、非常に不思議に思っていたそうなんですけれども、ついにイエス・キリストを自分の救い主、自分のためにイエス様は十字架で身代わりに死んでくださった、そのことを信じた。そして決心した明くる日、起きた時に彼女は気づいたわけです。自分には指まだ3本も残っている、3本しかない、悲しんでいたその人生が3本もある。もう喜びにもう心はいっぱいになってですね、涙が出てきたそうです。そして神様感謝します、彼女は祈っていった。そして彼女はその中から立ち上がっていき、多くの人たちを励まし慰め勇気を与えていった。まあ、私も実際に直接お会いしたことがありました。もういつももう満面笑みをたたえてですね、ニコニコしておられて、では私もリンゴを剥いていただいてご馳走になったということがありましたし、またその娘さんたちにも会ったことがあって、自分の着てるセーターはこれ母が手作りで編んでくれたんですって言って もう私はちょっと信じられませんでしたけれども、もうその生き様はまさにイエス様を見ているようだったって言ってですね、証しをしておられましたが、もう本当に神様のなされるっていうことはもう奇跡っていうか、もう絶望の中に希望が与えられて、神様の愛の中に生きることができる、そしてそのもう苦しみが喜びになり、そしてまた多くの人たちのもう力となっていくことができるわけです。神様は私たちに言うなれば、もう魂の命の息、息吹を与えてください。そこから私たちも復活し立ち上がっていき、そしてまたもう本来の人間、神様に愛されて生かされている、その人生を私たちは歩むことができる。私たちもそのことを信じて、神様は私たちにイエス・キリストによる十字架によって罪が許され、永遠の命が与えられる、このことを信じて生かされるものとさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、聖書の中に私たちは互いに愛し合いましょうとありますけれども、なかなか相手を愛せない、その弱さがあります。また時には人を憎んでしまう、またうるさく思う、そういうような思いが私たちのうちにあります。しかし神様はそのような思いをも御子イエス・キリストを使わせてくださり、また私たちの罪のためになだめの捧げ物として御子を送ってくださった。どうぞこのイエス・キリストによって自分の心の中にある罪が許される、そしてまた神様はこんな私をも愛してくださる、そのことを信じて私たちは心に受け入れ、また神様の愛によって満たされて、どうぞまたその愛により互いに愛し合うものとさせてくださるようによろしくお願いいたします。どうぞ誠の救い主イエス・キリストがお一人お一人の心の中にお望みくださって、すべての罪を許し、そしてまたその代価が十字架によって払えたことを信じて、そしてまた神の子として生かされている、そのことを信じてまた生きるものとさせてください。すべてを御手に委ねてイエス・キリストの御名によってお祈りします。
アーメン。